QIC。 さあ、お便り続けてまいりましょう。こちらは神奈川県鎌倉市からいただきました。40歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
おはようございます。
高橋万明監督作品最新作夜明けまでバス停でを見ました。
はい。
不況にコロナの追い打ちでホームレスに転落した中年女性が時限爆弾を作るという作品です。榎木田市長はそろそろ革命が必要だとか、長州政府打倒とかおっしゃってますが、ご覧になりましたかということで、まだ見てないんですよ。私ちょっとこの映画、私ノーマークで全然知らなかったんですけどね。はい。で、まあ、東京で起きた幡ヶ谷でしたっけね、あそこのバス停で、寝ていたホームレスの64歳だかの女性、もともと劇団員かなんかで、ね、女優さんをやってた綺麗な人が、まあ、そのどういう因果かそのホームレス状態になって、でそのバス停のベンチで寝ていたら、そのむしゃくしゃしたというだけで、その通りかかったおっさんがなんだかコンクリートブロックだか石だかなんかそんなもんで頭をダーンと叩いて殺しちゃうという、はい、とんでもない事件が。
今服役してらっしゃいますかね。
え、
今服役してらっしゃいますか、
ね、捕まったんで、ね、で、まあ、まあ、それがあの一つ の, そのベースになっている映画だということ で、うん、で見たという人物の感想をネット上でいろいろ拾ったんですけれど、うん、例えばあの 令和版のあの太陽を盗んだ男っていうような言い方をしてる方もいらっしゃって、まあまあそれをそうなのかなとちょっと思いながら。太陽を盗んだ男はね、沢田研二演ずる高校の、まあ、理科の先生が、なんか別に世の中に不満があるわけじゃないけれど、なんか知らないけど、原爆を作っちゃうっていう、で原爆作っちゃったわけど、どうしていいか分からず、とりあえず日本政府を脅してみようかっつって脅すっていう、そういう映画なんですけどね。で、まあ、今回のはこの作品はおそらくそのいろんなその不景気とか、そのまあホームレスという境遇であるとか、そのさまざまな社会のそのいろんな動きに対して、まあ、それをまあ言ってみれば司っている政府であり政治家であり、そういったものに対するまあ不平不満怒りみたいなのがあるんでしょう。でそれをその何かこうもうこうなったらやけだと、爆弾作っちまえって感じになっていくのかなっていう、そこは見てないものですから私分かりませんけど、なんかそういう展開のような気がしておるんですけど、なんかもう多分そういう人たくさんいるんじゃないですか。もうこうなったらもうやけだとやっちまえとかって思う人は増えてると僕は思いますよね。
そのレベルまで落ちてますからね。はい。
だからね、まあいろんな話も、私その例えば警察の中枢にいるやつとかがダチにいますので、まあ、もう辞めるんですけどね、そいつはね、警察をってか、で、いい引き時きなんじゃねえのとこの間言ってやりましたけどね、これから偉い時代になるから、
はい、
だからまあまあ言ってみれば一国の総理がね、背後からぶっ放されたいい加減な銃で殺される時代ですから、何が起きてもおかしくないという。でそこへ来て相変わらず政治家はまあ厚顔無恥というかめちゃくちゃなことを涼しい顔してやっていると、ね、山際なんていう鉄火面みたいな表情の変わらない親父がね、ああでもないこうでもないやってませんみたいなことを言い続けて、あれほっといたら本当にやめなかっただろうけど、やっぱもう最後のもうなんか岸田が頼み込んだっていう報道が出てますよね。もう子供がいられたら困るっつって、それで親分の麻生とその甘利に直訴をしてやめてもらったっていう報道が一部出てるぐらいで、まあそんなのがもうだから完全舐めてるわけですよ国民を、
はい、
だからもうだったらお前らがそうならこっちだってやる考えがあるぞっていう国民が出てきても、僕はおかしくないと思って
そうですね、
でなんか私もだからそういう作品をいつか作りたいなというのが前からありましてね、
はい、
タイトルも決めておりましてね、捨て曲がりっていうタイトルも決めてるんですけど、捨て曲がりというのは関ヶ原の合戦の際に薩摩の島津の軍勢が最後まで あのまあ彼は西軍に組してたんですけど、気に入らなかったんで、いろいろ石田三成があのやっての言動が気に入らなかったと言われてるんですけど、それでもうてこでも動かんっつって動かなかったんですよ、
うん、
で結果的に東軍が勝ったっていうのを見極めた上で、で帰ろうと薩摩に帰ろうっつって、うん、で堂々と動き始めるわけですよ、徳川勢の前を。あいつらなんだっつって、いや島津ですよと、丸二重の字ですよっつって、で敵だから追っかけろになるじゃないですか。で追っかけてくるときに、そこで行われたのが捨て曲がり戦法というやつで、あの一部のちっちゃなチームをそこに残すんですよ、
うん、
その追手を食い止めるために残すんですよね。でそこでそのまず鉄砲をバンバン撃って、でその後弓を撃って、でさらには刀で切り込む、で最後は全員玉砕なわけです、
うん、
でその間に本隊はザーって逃げるわけですよ。そうすると今度は次の捨て曲がりチームが出てくるんですよ、うん、でいくつもその足止めさせて、で殿様を薩摩に逃がしたわけなんですよね、うん、でその捨て曲がりというやつで、で私が考えたのは、あの前から言ってるじゃないですか、あの弓矢が面白いと言って、あの高校の弓道部、女子校かなんかの弓道部がいましてね、でそこでいろんな理不尽な目に遭っているその女子高生がですね、もうなんかもうみんなで集団自殺をしようかぐらいの気持ちになってるんですけど、だったらもうこの際なんか暴れてやろうということで、うん、まあそのそれこそ捨て曲がりですよ、あの弓矢でそのなあのある市役所を占拠するわけです。いきなり弓道部の格好して普通に市役所に入ってったって、誰もあの袴姿で入ってきて、
はい、
あの布でくるんだ弓を持って中に入ってきたって、それほど違和感ないでしょ。
ないですね、まあ、
ね、しかも集団ならなんかそういう、う
ん、ね、部活かなんか ね、
はい、でそれがその結果的に市長を拉致するわけです、
ね、
でそこに立てこもるわけですよ。で別に殺すつもりはないんだけど、
はい、
その市長が悪いやつで、
はい、
口が悪いやつですよ。まあ、イメージはどんなイメージかっていうと、多分みんな共通のイメージを持つと思いますけど、髪の毛オールバックでちょっと黒縁の眼鏡をしてたりしましたね、で、なんかこうあのこうなんていうんですか、眉間のところにシワの寄る人がいますよね、なんかね、なんかいるじゃないですか、なんか近畿地方に、
むしろ本体が眼鏡じゃないかっていうレベルの、
なんか近畿地方にいる人です、
ね、
なんかやめるやめるって言って本当にやめるかどうかわからない
ような、やめない人ですね、
いるじゃないですか、あれをイメージしてください。であれがその最初笑ってるよ、君たちな、あのそんなことやったってどうしようもないでとかって言ってて、それがあまりにもこう勘に触ることを一言ポンと言った瞬間に、一人が弓をいるわけですよ、はい、で殺しちゃうわけです、
うん、
そこから始まるわけです、捨て曲がりが。でそこからですね、今度あのなんかね、それにシンパシーを感じるいろんなやつらが一気に放棄するっていう、でこれあのそのそれこそあの日本の武道が表に出てくるんですけど、はい、もう剣道だの、あの何だの、もうそういうのが出てきてですね、であの、まあ、そこから、まあ、変なこう内戦につながっていくという、とても素敵なファンタジーで、心温まる名作、野木田新右衛門さん監督作品捨て曲がり、ぜひご覧いただきたいと思いますね。
最後にすっきりするといいな。
スッキリってどうやったらいいですか、スッキリは。じゃあ革命が成功しますか、成功させたらいいですか、
うん、ちょっとでも短絡的で面白くないかも、
あ
分かんない、
なんかね、いやあの、いやあのどうにでもいじれると思いますよ、
うん、
で、まあね、もう普段からあの誰かの命を奪いたくてしょうがない木田上子さんなんですけど、どうですか。
あ
まあ、あの奪いすぎて、
あもう奪いすぎてる、
はい、
ああ
ほらほら、
あ久しいこのやり取り、
久しぶりねこのやり取り最近なかったから
、ね、林島
君、ということで
、はい、
続いてのお便りは東京都文京区50歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
杉田水脈議員が総務政務官ということ自体分半ものなのですがこの御人が政務官就任後初めて国会で答弁を行う、もうこれねもうニュースになってますから、 去る26日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会というのがありまして、立憲民主党の現場健太郎さんっていうんですか、これでしたね、
現場健太郎さん、
現場さんっていうんですか、
はい、がすごい名前ですね、
例のあのこの杉田水脈があの伊藤詩織さんのあのレイプ事件の、うん、あれでまあいいねをしたということで、うん、まああの損害賠償でしたっけ、あれね、あれ有罪になった、うん、有罪と言ってるのかな、でこのいいねをしたということで伊藤さんがどういう気持ちを受けるか想像できなかったんですかと、うん、この杉田政務官に質問したと、うん、杉田政務官は、まあ、係争中のことではあるので答弁を差し控えさせていただきたいと、まあまあ、回答になってないですけどね、まあ、言ったと、うん、で続いてこの現場氏が、ハッシュタグノーハートノー SNSね、こうハートのない SNS はダメみたいな意味だと思います、うん、はご存知ですかと質問したと、なんと杉田政務官は存じ上げませんと回答、
はい、
ちなみにこのハッシュタグノーハートノー SNS は総務省が取り組んでいるSNS の誹謗中傷対策キャンペーン
やっちまったな、
総務省の政務官が知らぬと知らぬとはこれいかに
意味ね、
この個人政務官としては当然のことですが政治家そして社会人としても失格ではないかと、うん、失格ですよこれ
ですね、
うん、どう思いますこれ、ね、政策委員
政策委員、いやそらどうだろう、もうその動機ですか、
もう全然ダメです
か、はい、もうなんかね、
よくこんなんで政治家ができるよね、
まあでもやっぱり今の与党ってこんなもんなんやなっていうのはあります
よね、俺もさ結局安倍ちゃんがあの安倍ちゃんのお気に入りでしょこの人ね、はい、バカでしょこれはもう、
もうね、
本当に
まあ自民党って中野区好きですから役職作ってね、そこに態度にねお金つぎ込んで、
ただこれでさその政務官の手当てって出るわけでしょ、は
い、出ますね、
はい、相当ないいお金が出るわけ
ですよ、すごいお金出ると思いますよ、
そんなのもムカつくわけですけどね、
はい、
捨て曲がりをしたくなりますよ、
そうですね、
本当にね、どうですかまゆちゃん、これはこの杉田政務官、
いやひどいですね、
杉田政務官ラブではない
結構いや
なんか国会でこれよ、
もう人がほんまにいないんでしょうね、なんか寄せ集めみたいなんで、
人はいるんだけどあの使いあのそのチョイスが悪すぎるというね、そのなんていうの、
でもまあもう上が悪いからそりゃ下も悪いのしか
出
か
ない、どういう質問が来るかって多分その前になんか多分やり取りすると思うんですけどね、
まあそうでなくてもさ、はい、まあこのね、このシャッシュタグのノーハートノー SNS ってその俺でさえ知ってるぜ、はい、これ
知らんかった、
これがその政務官がね知らないっていうのはこれはもうこれ罷免でしょう、確実にこんなものは、これ罷免しないんでしょこんなのね、
しないでしょうね、
これはどうですか木田植子さん、この杉田水脈について一言、
これ最初私なんか最近よう出るなっていうのは知ってたんですけど、
はい、
あの最初はその誰でしたっけ、そのあの最初出てきたのは何で出てきたんでしたっけ、
杉田水脈が出てきたってことですか、
そうですそうです、最初まだ違うあれで出てきたでしょ最初、
いやあの LGBT のねあのことに関しての発言で非常に差別的な発言を行ったってとこからまず始まって、はい、なんだこの女はって話になったわけですよ、
はいはいはい、
でそれでその後のいろんな発言がまたまあ、世の中を騒がせるようなことをやるわけですよ、
もともとボンボン出してるわけでしょ、
もともとこの人維新でしょ確か、
あそうなんですか、
そう、ね、
維新で、まあ、橋本と喧嘩したかなんかで辞めて、
はい、
で
違ったっけ、なんかそんなだった気がするけど、
でなんか何で安倍ちゃんに気に入られて、で桜井よし子かなんかがお気に入りなんだよね、
マジ、
そうそう、
はあ、
でなんかそこら辺だったと思いますよ、なんか
桜井さんもうちょっとマシやと思ってた、
桜井よし子もう桃もろくしてるでしょ、だってもう 昔 の, あの強敵の時でもう終わってますよ、あの人はもう、あの昔日テレのね、あの今日の出来事ってニュースのキャスターをやった時に、もう
仲良し小良しってあれですね。
まあね、まあともかく、まあ論外という、
はい、
まあ、国会のあの例のあの大石あきこさんのあの2分何十秒のやつはどうなんですかね、あれは
分からないですね、なんかどうなんですかね、
3分の持ち時間なのに2分でもう終わりですって言っちゃって、はい、あれはなんか1分返してくれるんですかね、
うん、どうなんかな、党として抗議するかなんか言ってましたけど、実際よく分かんないですね、
うん、なんで大石さんこう胸にあの点滅するランプをつけていかなかったんですか、
ね、ああ、うまいですね、うん、あれね、でもガチャガチャであるんですよね、
いや、あるな、知ってるし、塗ってるな、知ってるさ、
はい、
最初からつけていきゃいいじゃんね、あれ、
そうですね、
ピコンピコンピコンって言って
今度からストップウォッチも手がなんですね、
いや 誰か測ってはいたはずですよ、
そりゃそうでしょう、
じゃあ、うん、あ本当ですか、じゃああの時ね、あの、
計測ミスなのか見誤ったのか、
いやあえてでしょこれ、
わざと
意図的でしょこれ、
もうなんか大人の いじめですよね、はい、完璧
絶対意図的ですわ、
あ
醜悪やわ、
あなんか
最後にね一言私はラーメンかっていう捨てゼリフを吐く予定だったということですが、うん、それが吐けなかったということですからね、
ラーメン以外はちょっと吐かなくてよかったのかもしれない、
うん、俺もちょっとそれすごいんじゃないかなっていう、ちなみにあのねどん兵衛は5分ですから、
はい、
まあラーメンじゃないですよね、
ラーメンは、うん、違う、ラーメンじゃないです、
いや私がよく食べてるあのチャルメラのバリカタってやつは2分なんですよ、
バリカタですからね、
基本90秒で茹で上がる、
あれですわ、あの最初ソフトバンクが一時配ったあのカップ焼きそば、あれは1分ない1分でした、
あ
1分であの
なんかクイックワンってあったね、
何だったかな、あの焼きそば多分なんかのキャンペーンでおそらく 4G が始まったとか 5G が始まったとか、うん、5G じゃないの多分そういう時のキャンペーンでやったやつがあの携帯を見せるとあのもらえるっていう、う
ん、あれで、ね、あの今ちょっと思い出したんだけど、はい、今国会からだいぶ離れますけど、
はい、
なんかねあの話が違うってことが最近多くないですか、なんか 5G が登場する前夜というか、
はい、
5G が登場することによって我々の生活はここまで一変しますと、
全然変わってないですからね、
映画がね、はい、映画のデータがね一度にこうもうわずか 何十秒かで何本3、4本分の映画のデータをダウンロードできますとか、
めっちゃかかりますから
あの言ってっけど、
はい、
全然だよな
ですね、
そこまではないな、
じゃあ 5G
もあります
、 5G です、
使っててそんな実感はないですか、
はい、あのまああの 5G って言ってもなんかその2種類あるらしくて、その思いっきりその繋がりにくいけど思いっきり速度が速いやつと、繋がりやすいけど速度が遅いやつっていうのがあって、でその
どっちにしてもダメじゃない
ですか、で大体携帯会社が採用してるのっていうのは繋がりやすいけど速度が遅いやつなんですよ、だからその大して変わりがないと、
だからそんなあのものすごいなんかあの生活のライフスタイルが一変するとか言ってたっていうのは一つも実現してないですよね、
は
い、
まあそれはそうだけど早いなとは思ったよ、でも私は
さあまあそれはさ多少は早くなってくれなきゃ出てくる意味がないもの、それ
YouTube の読み込みとかめっちゃ早くなったら助かったもん、
まだ 4G の私は全然体験できてないんですけどね、
もうあのしびれを切らしまして、あの榎田慎吾さんが、あの G スタジオをあの光回線、を引く計画ですが、
はい、
もうあの会社はもうダメだと思いましたので、
はい、それがいいと思います、
3月に申し込んでまだ来ないというね、はい、ここはどっか離れ小島なのかと思うぐらいの、でも別なところにもうあの発注をかけまして、多分そう遠くない、まあ、おそらく年末までには、
はい、
あの回線が届くのではないかと思っております
。じゃあ次来る頃には多分もう引かれてるね、
わかりませんけどね、
1月に来るんで、
あそうですか、
はい、
だからまあ行く年来る年は意外とあの G スタと F スタ2つ使うという、
うんうん、
いう展開もあるかもしれません、
なんだろう、遠隔操作で外科手術ができるみたいな、違ったっけ
まあそれやってるところもあの遠隔操作じゃないけどあの監督して見て指示を出すっていうのがあります
よね、名医がこうどこでも名医の手術が受けられるみたいな、
なんかこ う,
そうじゃなか
った、離島で あの寅さんの甥っ子みたいな顔した医者が、うん、あのこう いろいろ手術をやる映画が今やってますよね。
後藤ですか。
後藤です、
ね、後藤か。
後藤は長崎の島になります、ね、だいぶ違います。ドクター後藤って多分いっぱいいると思うんですよ。そこそこいると思うんですよ、後藤先生っていう人は、はい。ということで、はい、ございまして、まあまあ杉田美代はねもういらないという
ですね、
いう結論に、本次会では
本当はもっと毒吐きたいんだけど。
吐いていいですよ、どうぞ。
はい、杉田美代、いやちょっとあの、はい、放送倫理に関わる吐きそうなんでやめときます。
ここにはあの別に BPO も何も関係しませんからね、はい、全然何でも OK ですよ。
はい、もう
きっとPしてくれます。
とっとと始末しちゃい
な、ああ始末なんですね。
始末、はい、
でも始末する人がかわいそうですね。
はい、あそっか、
あの一旦あの冷凍庫に入れるケース、冷凍庫得意だと思います。
ああ冷凍庫で、ああそうですね。
でカチンカチンになるじゃないですか、はい、でそれをあの木のね、はい、あの木材をねチップにする粉砕機ってあるんですよ。 あれにね上からダーンって出てくと、はい、あのチップになるんですよ、はい、でそれをそのまんまあの川に流すんですよ。バーンってやると
魚が
一瞬で食ってくれて、もう跡形もなくなりますから
ね。
か
き氷
で、そういうあの犯罪行為がアメリカで実際にあったって、はい、あの死体なき殺人っていう殺人事件ということで、はい、死体は発見できなかったという、
まだ気づく、
それをぜひね、ご提案した
い。恐ろしい殺人を。
最近あのジェステルでも私あの過激発言をこう厭わなくなってまいりまして、
この前なんか、あのねちょっと間間なんかね隠してましたね。
いやだからあれを入れるとかえって面白いなというような気が
する。やめてくださいよ。
もうあの
病みつきになりそう
な間にこうね、あの美しい女性が波打ち際で倒れてる写真でこうしばらくお待ちくださいという字が書いてあって、音はあのその波打ち際のそのザザーっていう音が絶対聞こえるという。
なんだこれはみたいな。
炎上だけは勘弁してくださいよ。
であとあのね松田さんが僕はこんなに痩せてますからつらしばらくお待ちくださいっていう、そういうところでございまして、
誤った情報を流してしまいました。
悪意しかないですね。
いや本当に炎上にだけは気をつけてもらわないと身内に引きが来るから。
炎上したいよね。
ですね、
やめてください。
炎上してみたいよね。
やめてください、やめてください。
大石さんが炎上してもこっち側まではなかなかあの類焼してこないんですよね。
ねえここまでね、
多分ね、そのあれほら炎上させるやつって大体、ね、あのネトウヨとかエセウヨが多いですね、はい、でネトウヨとかエセウヨが一番怖いのが本物のウヨなんで、どうも私モノ本だと思われてるので。
そうなんです。
なんか怖いらしいですよ。なんか話はそういう話は聞いたことありますよね。ということで、さあいつでもかかっておいで。というなぜうちには嫌う猫がいるからね。
ああ、それは怖いです
ね。怖いよ、
それは怖い、
全員が声取れる。怖い怖い。嫌う猫さん黙ってていいんですかこれ。
いや、今の言葉をみんなの言葉ちゃんと受け止めましたので
。怖い怖い怖い怖い。後
で怒られるやつだ。
多分もう来週の QIC はありません。
休止だ休止。
来月来るんだよここに。
全員しますされる。
しかもさ今回はさ、はい、ね、あれほど楽しみにしている、はい、あの丹波の黒枝豆を、はい、キラウヤのところに送ってないから、
あ、うん、あそれ分かんじゃないですか、もう、
ほらもうみんなが今食べちゃってるからそうやって
ジーエンドだ。
もうじゃこれ置いときましょう。
もう
こ
のまで今エッグさんが一番
まだ間に合う、まだ間に合う、は
い、ただこれを常温であの来月まで置いときましょう。でキラウヤさんに食べてもらいましょう。
納豆になってる。
喜びます。
はい、みんな言うな。
言うよね。
一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。